お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
移民が自分の文化を語るときに欠かせないものの一つが食文化です。ですが、アレルギーや自己免疫疾患によって自分の食文化を楽しめないとしたらどうでしょうか。オーストラリアの多文化コミュニティや移民コミュニティにおいては、身体的のみならず精神的な健康にも影響が及ぶ可能性があります。自己免疫疾患の代表的なものにセリアック病があります。ウェズリー研究所の調査では、オーストラリア住民のうち70人あたり1人がこの病気を持っています。西オーストラリア州パースに住むレバノン系移民ジュード・スーサンさん、彼女は自身の経験を生かし、セリアック病と共に生きるとはどういうことか、クリエイティブな方法で人々に伝える活動をしています。レバノン出身の若者ジュードさんにとって、オーストラリアで育ったことは幸せな思い出とともにあります。早朝に目覚め、レバノン人歌手フェイルーズの歌声を聞き、そして中東のスパイスであるザタールをまぶした焼きたての平たいパン、マナエッシュの香りなどです。私はグルテンを含むレバノン料理をたくさん食べて育ちました。マナエッシュは特に重要で、朝食によく食べていました。私の一番のお気に入りでした。こう話すジュードさんは、9歳の時に料理に目覚めました。伝統料理は移民コミュニティに暮らす彼女のルーツへの架け橋となりました。レバノンの家族を訪問した時には、食がコミュニティを結びつけていることを実感しました。しかし、彼女が一番愛しているものに対してアレルギーがあるという診断を受け、全てが変わりました。セリアック病のせいで食べられなくなった食べ物がたくさんあります。レバノン文化とのつながりが少し変わりました。15歳の時に診断されて、今年24歳になります。はじめはグルテンはご褒美として週末だけにしようと思っていました。でも今では、グルテンが少しでも混入すると体がもう完全に耐えられなくなってしまったんです。ジュードさんでした。ジュードさんは代替品を探し始めました。同時に、食が彼女の文化の中心であることに気づきました。病状に関する認識のギャップによって、彼女が地域社会とつながることが困難になっていることが分かったのです。ラマダン後のイードなどの祝祭の時期にたくさんのデザートがありますが食べられません。一番大変なのは、同じ問題をシェアできる人をコミュニティの中で見つけることです。レバノンに戻っても、グルテンはレバノンだけではなく、アラブ社会全体であまり知られていないので、説明が大変です。とてもストレスでした。だから、とても孤立感を感じました。家族と食卓を囲んで料理が並んでいるのに、食べられるのはほんの数種類だけです。レバノンパンをフムチにつけて食べることもできません。ジュードさんでした。ウェズリー研究所によると、オーストラリアでは約40万人がセリアック病にかかっています。診断を受けているのはわずか 20%、 多くは成人してから診断を受けています。診断を受けた時点で健康への影響はより深刻で、長期にわたる可能性があります。セリアックオーストラリアによると、この病気の症状は、グルテン不耐症が自己免疫反応を引き起こし、栄養素を吸収する役割を持つ小腸の内壁に影響を与えることとしています。つまり、体の免疫防御機構がグルテンに反応して自らの体を攻撃してしまうということです。現在、セリアック病の治療法は厳格なグルテンフリー食だけです。ニューサウスウェールズ大学の栄養学専門家ネマ・ハイブ博士は、この症状への対処法は、特に多文化コミュニティ出身の人々にとっても改善が見られているとしています。ハイブ博士によると、レバノンを含むアラブ文化圏ではグルテンは主要な食材の一つだと話します。20年前ならセリアック病と診断されると孤立感を覚える人が多かったと思います。私たちの食生活全般において小麦が一般化しているからです。また、特定の文化圏の料理には小麦が欠かせないものがあります。 ですが、適切な指導を受け、セリアック病のような病気とうまく付き合っていくことができれば、問題なく生活できるでしょう。ハイブ博士でした。ジュードさんのように、多文化コミュニティの人々にとって、食は単なる栄養摂取にとどまらず、彼らの文化に深く根ざしています。結果、適切な指導がなければ、セリアック病はコミュニティの中で強い孤立感を招く可能性があります。その場合、身体的健康と精神的健康の両方に影響を与えることになります。食事は単に栄養補給やエネルギー補給のためだけではありません。それは私たちのアイデンティティの大きな部分を占め、人とのつながりや社会的な結束にも深く関わっています。ラマダンやイードといった特別な行事の際には、まるでビュッフェのようにテーブルにメイン料理が並べられ、皆でそこから取り分けて食べます。他の文化圏で各々の皿に盛り付けられているのとは対照的です。ハイブ博士でした。シドニー大学の准教授であり、オーストラリア食文化社会ネットワークの共同代表でもあるテレサ・デイビス博士は、食と文化に関する同様の意見を持っています。食文化は文化的アイデンティティを形成する上で重要な柱であり、特に移民たちの多文化コミュニティにとっては、持ち運び可能なものであると話します。移民にとって食に関する伝統や文化的な慣習を守り続けることは、いわば故郷と共にあるという感覚です。新しい場所、時に敵意に満ちた新しい環境に置かれた時、また多くの避難民のように移住を余儀なくされた時に、故郷とのつながりを保つ手段となるのです。同時にそれは馴染み深いものであるため、安心感を与えてくれます。それはずっと昔から知っていて、子どもの頃から親しんできたものなのですから。デイビス博士でした。セリアック病を診断されたジュードさんは、料理への愛情を深める一方で、この病気に伴う制約にも適応しなければなりませんでした。そんな中、彼女はもう一つの情熱、演劇に出会い、すぐに夢中になりました。いくつかの公演を見た後、彼女は演劇を通して自分の経験をコミュニティの人々と共有できるのではないかと考えるようになりました。現在、ジュードさんは脚本、演出、出演まで全て自身で手掛ける作品で観客を笑わせ、舞台上で調理するグルテンフリーのレバノン料理でお腹を満たしています。彼女の最新作は、アラビア語でスプーンを意味するミルアカというタイトルで、彼女自身はとても知恵を持っているとするレバノン人のおばさん役を演じています。牛乳やクリームが小麦から作られていて、牛がパンを作っているなんて知らなかったわ。彼女はユーモアを使うことで観客とつながることができると気づきました。人々を笑わせる彼女の能力は、イスラエルによるレバノン攻撃の中で育ったことによる対処メカニズムから来ています。多くの困難や植民地支配を経験する地域出身の人々は、ある種の回復力を持ち合わせています。それがユーモアのセンスにも現れる傾向があります。まるで笑わないと泣いてしまうという考え方です。だから、セリアック病を抱えているなら、それをユーモラスな方法で受け止め、人々に伝え、教育していくのがいいのです。ジュードさんでした。彼女の作品は、レバノン人であることと、セリアック病であることについて会話を生むきっかけとなりました。彼女はアラブの人々に馴染みのある料理を作りながら、それらをセリアック病患者にも配慮した料理にアレンジする方法を紹介しています。彼女は懐かしい要素を織り込むことで、オーストラリアのアラブ系コミュニティやその他の多文化コミュニティの人々が共感し、たとえ食事制限があったとしても、文化や料理を共有できる場を作り出せたらと話します。
People coming from the Levant
レバント
region,
地域出身の人々、
so, like,
パレスチナ人、レバノン人、ヨルダン人、シリア人などは、たとえセリアック病でないとしても、この物語に共感できたと思います。音楽などへの懐かしさです。ほとんどのアラブの子どもたちは、歌手フェイルージュの音楽を聴いて育ちました。そして、セリアック病の人たちにとっては、たとえアラブ人ではなくても、私が人々と交わすおかしなやりとりや、人々がセリアック病を誤解する様子について語った部分に共感してくれたのです。ジュードさんでした。ハイバ博士によると、多文化コミュニティ出身の人々にとって、診断結果を受け入れるのは非常に困難な場合があり、孤独なものになりがちだとしています。ですが、食の文化的役割を理解している栄養士がいれば、その過程ははるかに楽になるだろうとも述べています。その栄養士はあなたと同じ民族的背景を持つ必要はありません。ただ、あなたの料理や文化を経験している必要があります。つまり、あなたの文化に理解があり、あなたの状況に合わせて対応してくれる人がいれば、移行期をスムーズに乗り越えることができるでしょう。適切なツールと知識があれば、問題なく対処できます。必要なのは、あなたを支えてくれるふさわしい人々なのです。ハイブ博士でした。ラズアン・アルアブド・デリのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。